桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
あ、どうもヒロシです。
なんですって高市早苗の話をするんですって。
あ、高市さんね。
あれですよ、ヒロシさん。
はいはい。
顔の話はなしですよ。
いやいやいや、誰がその顔の話と。
え高市早苗の。
高市さんの。
高市早苗、顔おっさんやなって言うたらダメですよ。
声とかね。
声とか。
いや、顔の作りに関してはですね、うん、もう特に僕、政治家に求めることではないので。
ね、せめて化粧と服装ね。
はい、ああ、はい。
うん。
うんうん。
いや、だから顔の話すなっけ。
いやいやいや、外見で選ぶから。そうそうそう、
うん。
僕、そういえば、小沢さん。
うん。
小沢さんがですね、
うん、
秘書が3人とも捕まって、えらい絞られてた時期があったじゃないですか。
うんうんうんうん、
政治資金、収支報告書の記載が、日付が違うやないかって言って裁判になってギリギリやられてた頃あるじゃないですか。
うんうんうん。
うん、でもこれ、なんか、そんなに大変なことかなって。
うん、
誰に賄賂送ったわけでもないくないとかって、職場で話してたら、
うん。
うん、え、でも顔があかんわって言い返されて、うんって言葉に詰まるっていうことがありましたけど。え、それであかんねんやってなりましたけどね。
ね、そこまでで、ね、堂々と言われたらね、
はい、
それは差別ですって言いたなる。
言いたいけど。言いたいけど、なんか政治家やし、それを擁護するのもおかしいのかなとか思ったりとかして。うぐってな。
でも、小沢一郎って人はどうなんですか？
小沢さんですか？
うん、僕はね、
はい。
よくわからないんですよ。
はいはい。
うん。
時々流れてくる小沢さんのツイッターとか見てると、
うん。
うん、まあ、そうかなと思ったりもしますけど。
そうかな？
うん。あ、いや、なんか、別に、おかしなことは言うてないよなと思ったりもします。
そうです、そうです。あのね、あの人ね、
ええ。
リベラルでしょ。
はいはい。
もともと。
はい。リベラルじゃない顔やけど。
そうそうそうそう。顔がね、玉袋みたいなんですよ。
いやいや、なんかそんな聞いたような気がするな。
あのね、
ええ、
あれみたい。
はい。
カマキリの卵。
じゃあ玉袋や。寒い時の。
僕あんなお寿司知ってる。
いなり寿司。それは私のお稲荷さんよ。
いやいや、まあ。
いや、顔の話はもう置いといて
ですよ。置いといて、置いといて。
そう、ちょっと前にね、高石さんが、
うん、
電波を停止しますみたいな話を、
うん、
いや、あんまり政治的に、どっかの党だけを応援すると。
うん、
偏って応援して、放送法の何条か、4条かなんかを守らん場合には、うん、指導を何回か徹底した後、
うん、
まあ最終的にそれでもあかん場合は電波止めるかもよって、
うん、
停止命令もあり得ますよみたいなことを答弁したと、
うん、
いうのが一時ね、ネット界隈で騒がれたとか、う
ん、はいはいはい、
っていうのがあって、
うん、ちょっと前にもネタにしましたよね、うん、その話はね。
あ、でしたかね。
だから警察官が悪い奴は射殺するでーって、
はいはいはい、
言うのってあかんやんっていう。
ああ、そうですね。
うん。
うん。
言うてることおかしないんやけどって。
うんうん。
いや、現行犯でもう、射殺する以外の方法で、
うん。
被害者のその被害を食い止めることができない。
うん。
もう客観的にそれが明らかであるっていう判断をした場合には、
うん。
拳銃を使用するっていうのは、選択肢のうちの一つとしてあるんですよ。っていう意味で言ったんですって、いうのはなしやんっていう。
うん。って、思いました。
うん。
そう。その答弁のね、動画とかもね。
ああ、ありましたね。
そう、それも見たんです。
木で鼻をくくったような答弁のやつでしょ。
そう、そうですね、
うん。
どんな柔らかい木やとか思うんですが。くくれんねやって思いますが。
うん、いや、だって、さっき僕が言うたような、そのね、警察官の例えで出したような話を。
はいはい。
高飛車に言ってる感じのね。
そう、そう、そう。
いや、だからね。
うん、うん。
被害者の、
はい、
こういう状況を客観的にこう判断できるという場合であれば、それは拳銃を使うっていう判断がないのおかしいじゃないですか。みたいな感じのやつ。
ちょっとピリッとするやつ、
ね、うん。ああ、まあこれはその言い方ってなるやつ。
そう。
今ね、ちょっと大きい声出しすぎて、周りに響いたんではないかと、ちょっとね。
ビクって。
ビクって自分でしたっていう。
そう、そのうちジャスさんも車に追いやられることになります。
あれ、車の方が音漏れると思うんですよ。
あ、そうですか。うん、田舎やからして、なんか全然、漏れませんけども。
うん。一応、戸建てなんでね。
あ、そうですね。
うんうん。
はい。
戸建てと軽やったらね。
うん。あ、そうか。
戸建てかなって。
なるほど。いや、そうなんですよ。それ、いや、なんか答弁を見ててですね。
うん。
うん。いや、これがもし民主党の時やったらどうやったろうな、みたいなことを思ったりもするんですよね。
それ自民党ボロクソ言うてるでしょうね。
ボロクソ言うてるというか、民主党の時に、全面解放はできませんでしたけど、
うん、
記者クラブ解放の公約っていうのは一部守ったんですよね。
うんうんうん。
大臣のぶら下がりみたいな、絶対記者クラブ、だけと、が、うん、ガチガチに入ってて、それ以外は、絶対に誰も入れさせんかったのが、
うん、
一部いけるよ、とか、
うんうんうんうん、
いうようなことをした時期があってですね、
うんうん、
した時期があってっていうか、まあ、政権中はそうやったんですけど、だんだんにね、
うん、
やったんですけど、全部解放せんまま、まあ、政権降りたわけですが、
うん、
そういう、なんかだんだん、記者クラブを段階的に、解放してると。いう状況の中で、
うん、
そういう答弁がね、あり得たかなと思うわけですよ。
うん、うん、うん。
だから電波停止することあるんですかって。いや、記者クラブ解放してるやんかって。いや、むしろ今やってること逆ですよ。
うん、うん、うん。
じゃなくて、今の状況なんでそういう質問が出てきたかって言うたら、
うん。
要は NHK の人がですね、
うん、
いや政府が右っちゅうものを左っちゅうわけにいかんやろみたいな、
うん、
会長がそんなモミーさんが言うてるとか、
金玉みたいな顔してるでしょ、
顔の抗眼率が高いですね、偉いね。
ね、多分ね、僕ね、だんだん自分で言うてきてね、法則が分かってきた気がします。
はい、あ、そうです。
顔が四角くてシワの多いおっさん、全部玉袋扱い。
スジ太郎さんよりもね。
スジ太郎さんね、
ええ、
どっちか言ったらね、
ええ、
サオっぽい。
名前に反してね。
そうそうそうそうそうそう。
いやじゃなくて。
だってグレーとギダイウの方が玉袋感あるじゃないですか。
シモ袋やからかな。
そうそう。だから四角くてシワのある。押井守るとかね。
いや僕顔知りませんが
ね。押井守る犬のふぐりって感じするじゃないですか。うまいこと言う。
いやいや。
もう死に守ると犬引っ掛けるあたり最高ですよね。
僕今雑草しか思い浮かびませんが。
そう、雑草の名前にこう重ねてそれを言う、ね。
なるほど。
うまいこと言う。
うん。いや、って何の話ですか。
いや、NHK で。
そう、NHK の。人とか、とか、
人とか、人とか。
が、そうでなくても。
うん。
放送局の社長と飲んでるとか。
うんうん、
うん。うん。なんか、みんなに、絶対公平な報道しろよって、うん、文書で回すとか。
うん。
っていうことをしてるから、うん、いや、そんなんやってるんやったら、
うん。
まあ、今までは全然、そんな、影はなかったけども、
うん。
もしか、この、放送法4条でしたかね。それの解釈によっては、止めれるんちゃうん。それもやってくるんちゃうんって心配になったから、うん、これどうなんですかって。
だって拳銃ちらつかしたわけでしょ。
そうですね。
うん。
まあ、拳銃ちらつかして威嚇射撃ぐらいはやってる感じですよね。
うん、
それで言うと。
うんうんうん、
で、あったから、ほんまに撃つんちゃいますやろか。いや、もしかしたら、こっち狙って射殺もあり得るってことですかみたいなことを確認したわけでしょ。
うん。なら、あり得ますって言ったわけでしょ。
そうですね。
うん、だから、脅してんやんけっていう、うん。
だから、民主党の時代から変わってませんって言ってましたけど、民主党の時代から拳銃持ってたんは知ってるって。
そうそうそう。
やけど、そんな威嚇射撃とか今までしたことなかったやん。
お前その拳銃止めてあるホルスターのボタンパチパチ言わしとるやないかっていう。
うつきわんまやないかと。
じゃあこれはボタンの具合よな。ちゃんと止まってるかなって定期的にやっとかの不安やろっていう言い訳は聞くやろ、そらって。
って言いそうですけどね。
そうそうそうそう。うん、何かと左かの腰を見せてくるみたいな。
あ、そう。
右か、右か。
どっちかわかんないけど。
ほれ。
そう、そう。に見えるわけじゃないですか。
うんうんうん、
そう。っていうのがあって、うん、で、どうなんですか、どうなんですかって言われたら、
う
いや、その極端にですよ、指導があっても治らんかった場合ですわよ、っていうことを言うけど。
しやこいこと言うな言ってやじ飛ばしたったらいいですよね。
大体指導するつもりはありありなんやって。
お前顔の化粧と一緒で言うこともしらこいな言って。しやこいのしらこいってしらこなんってなる、あれ。
ホワイトなのっていう。いや、
ホワイトパウダーってこと？
そう。いや、まあ、そう。で、これだけなんか2回ぐらい言われたんですね。これだけ詰められたら、うん、もう、いや、あり得るって言ってもいいでしょう、みたいな、
うん。
気持ちで言ったんやろな。指導はもうする気満々やから。
うん、
いや、それ、私が認定して、フェアじゃないですと。それは偏ってます、
うん。
それは野党に偏ってますって。言えるっていうところまでは、もうありありであるんやろな、っていうのが出てたわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
っていうことでですね。結局、記者クラブも解放しません。
うん。
あれ、記者クラブっていろいろ言ってますけどね。記者クラブといえば、上杉さん。上杉隆さん。なんか、ジャスさんとかにも、あまり好かれていない感じの。
うん。言ってることちょっとね。
あ、そうなんですか？
うん。なんか、コロコロ変わりはるなっていう印象はあります。
あ、そうですか？
うん。印象ですよ。
はいはいはい。僕ちょっとよくわからんのですが。まあ、何か記者クラブで、あれね、記者クラブの何が悪いって、半分は政府が悪いけど、半分はもう、既得権益になってるメディアの方が悪いっていうところがね。
そうなんですよね。だって記者クラブ参加する要件みたいなものでないじゃないですか。
そうですよね。そのはずですけどね。
うん。うん、入れてで入れてくれないわけでしょ？
じゃあダメですよね。
うん。
もう、すでに入ってるところしかダメようですからね。
うん、うん、うん、うん。
そう。何ですかね。桶川ストーカー殺人事件かなんかの、
うん。
ルポを書いた清水清さんの本を読んだんです。
はいはいはい。
で、見たら、その人も、もともと雑誌記者やって、
うん。
で、それからテレビ局の記者になったんですかね。
うんうんうん。
らしいんですけど、
うん。
まあ、あかんと。
うん。
記者クラブの中っていうのはですね、とにかく、新聞かテレビじゃないと入ったらあかんから雑誌記者入れてくれへんと。
うんうんうんうん。
で、後に記者クラブに入れるテレビ局には入ったもののですよね、
うんうんうん、
自分で取材して分かったことをがあるわけじゃないですか。自分で取材して、うん、自分で仕入れたネタを発表することもですね、
うん、
記者クラブでその2日後かその日の夕方かなんかに、
うん、
記者クラブでこれ発表しようなっていうのがあったのより先に発表したらそれで2ヶ月間記者クラブに出入り禁止とかですね、
うん
んとにかく百害あってみたいな。じゃあ結局、初めの意図としては、記者クラブで、固めて、行政側に、強く出ようみたいな。
うん。
いう意図やったのに、結局は既得権益になってもてですね。
うんうんうんうん。
役人が言ったことを一字一句タイプすると。
うん。
で、質問も相手が嫌がることをするんじゃなくて、あ、今さっき聞き取れなかったんですけど、どう言ったんですかみたいな。
うん。
ことしか言わんと、いうようなことを本で言ってて、
うん、
ああ、そう、毒殺となと、
うん、
いうところであったりっていうのもですね。
だからって調査報道が、ね、広まるっていうわけでもないですもんね。
そうなんですよね。
うん、だから記者クラブでは横並びだからダメだって言って、うちは調査報道一本で行くみたいな。
そう。じゃあそれがいけるかって言ったらダメなんですよね。
うん、それやってるのが文春だけっていう。
ああ、最近何かとお騒がせのやつですね。
そうそうそうそうそう。
うん。
うん。
いや、それね。
うん。文春は文春でね。
ええ。
調査報道言うたところでね。
はいはい。
大義のある会社ではないですからね。
うんうん。
会社というか、雑誌というか。
ああ、まあでも、その大義とかって言わんでもですね。
うん。
とりあえず、自由に物申せたらいいんじゃないかと思うんですけどね。
いや、というかまあまあ、週刊文春はほら、下世話なメディアじゃないですか。
ええ、ああ、宇宙人がどうとかは言ってなさそうですけども。
うん、で、そのね、要は、下の話も載るような雑誌じゃないですか。
はいはい。
うん、所詮ね。
ええ。
芸能人のあれやこれやとか。
はいはい。
そこだけがね。
ええ。
独自ソースでやってるのも変な話でね。
うんうん。
うん。
じゃあ負けてられへんってなれへんのみたいな。
そうそうそうそう。
だいたい記者クラブがそんな行政に対して強いことを言うために、みんな集団の力を使おうって言ってるんやったら、
うん、
なんで、雪印乳業の人とかには、高飛車に言うくせに、原発は追求できへんのみたいな。ね、原発のところでは、それではよろしくお願いします。教えてくださいって言うのって。 養鶏場の経営者とかね、鳥インフルエンザ出してどう思ってるんですか、うん、とか言って自殺させたくせにですよね。
そうそうそうそう。
いや、ひどいやないかとか思ったりするわけです、
うん。
で、警察に対してもそんなに強く出るわけでもなくて、ただ、警察発表垂れ流すだけとかやから。
うんうんうん。
とか。
うん。いや、まあ、でも、あれなんですよね。残念なことにね。
はいはい。
外から見ててね、思うことってね。
ええ。
記者クラブなくすしかないね。しかないですよね。
ないですね。でも、自発的になくさへんやろうし。じゃあ、あとは、それを、今やってることがですね。
うん。
取材しようとしてですね。フリーのライターが行きました。
うん。
で、突き飛ばされました。うん、取材しようとしたら。
うん、
あ、これは傷害罪ですって言って、そういうのを積み重ねていくとかですね。
あーはーはーはー。
そういうのしかなさそうですけど、まずまずもってできないやろうなーとか思ったりして。
うん、うん、うん。
うん。いや、それでやれるんやったらな。
うん。
まあ、原発の話も言うたからついでですけども。
ほうほう。
原発で、出た電気を使うのが嫌だ、みたいな。はい、話があると思うんです、は
い。そうです。今回2本立てで行く予定だったのです。
そう。電力。
なんで僕がわざわざ予定だったのですって言うかというと、
はいはい。
僕が忘れていたからです。
なるほど。ああ、そろそろ小ネタで終わろうかな、みたいな。
あ、
うん、空気を刺して。そう。メディアも追求せえへん。原発の電気買わへんぜ、みたいな。そう、電力自由化したんですよね。4月にね。
そうそうそう。
そうそうそう。
うん。
うん。もし原発の電気が安くて、それを使わなければ電気代がすごく上がるんならですよね。
うん。
自由に参入してきたところは、さぞかし高かろうと。
うん。
ね。石油燃やすしかないんやから。うん、高かろう。
うん。
ね。太陽光発電なんか持ってのほか。
うん。
っていうことになるかと思いきや。やっぱり安いところもちらほらですね。っていう話で。って言えば、まあ、もともとですよね。電力会社から買うよりもですね。
うん。
我々のレベルで見ても。
うんうん。
効率のいい発電機さえあれば、その方が安いみたいな話で。
うん。
はあるそうなので。
そうですね。大阪ガスが原発持ってるわけじゃないですもんね。
まさかね。実は地下で、みたいな。ことはないでしょうから。それで十分勝負できるってことは勝負できるんでしょうね。
そうですね。
僕実はですね。
うん。
早速変えたんです。電力会社を。
それはどこに変えたんですか？
っていうのが、名前何でしたかな ?HTB やったかな
?HTB?
電気。
なんか北海道のテレビ局みたいな名前ですね。
H やから。
H やから。なんかそんな略称のところがあったような気がします。
はい。うん、でなくてですね、HIS ってあるじゃないですか。
うん、
旅行会社の。
ほうほうほう。
なんかそこと多分一緒のとこやと思うんですけど。とにかく、どういう方法かは僕もよく知らん。なんか、九州の方では地熱発電とかをやってるらしいけれども、
うん、
関西電力の地域内やったら、関西電力より 5% 安いです。
うん、うん、うん、うん。
大阪ガスとかね、他の電力会社ってね、結構ややこしいんですよ。要産つこたら安なるとか。
まあまあまあね。
考えるのめんどくさい。
うん、うん。
HTB っていうところは、とにかく、今ある電気より 5% 安します。
あ、僕ね、今ね、はい、検索してね、
はい、
HTB が何の略かを今知りました。
あ、何ですか？
ハウステンボス。
あ、そうか。
うん。
そうか、そうか。それでなんや。
そら九州ですわな。
はい、はい、はい。っていうことですよ。
うん、うん、うん。そら HIS 関わっとるわな。
はい、はい、はい。
っていうことですね。
うん、僕もそんなんあんまりようわからんと。
うん。
安なるっていうことだけで決めたんで。
あ、ハウステンボスのね、
ええ、
モールとかあるじゃないですか、中に。
はいはい。
そこの天井とかに、太陽光発電パネルが山ほどついてたり。
ああ、そんなんもう使って。
使ってますね。
ああ、なるほど。
うんうんうん。
そういう地道なところから安くしてんね。
そういうことですね。
ああ、なるほど、うん。あ、そんなんでいけるんやったら割とどこでもできそうですけどね。
どこでもいけますね。
うん、なんか、工場の屋根に、敷き詰めるみたいなビジネスとか思いつきそうですけどね。いや、工場の上を曲がりさせてもらったら、これぐらいの使用料払います、その間で電力発生させて間抜きますみたいなビジネスありそうですけどね。
まあそういうビジネスありますけどね、実際。
あ、あるんですね。
うん、僕のね、会社のね、
はいはい、
今役員になった人ですけどね。
はいはい。
ちなみにその役員の人、この間僕を自分の部署に引っ張ろうとして、うちの部署の役員に断られてる電話らしきものを横で聞くっていう。いえ、いえ、違うやん。なんであいつやねん。 それお前が仲ええからだけちゃうんか。いやいや、いや、それはわかるね。それは、あいつが一番システムわかってんのは、いや、せやけどな、お前、今な、うちのな、部署のな、人数わかってるやろ、みたいな電話をずっとやってて、それ俺ちゃうんかって思うっていう。
察しがいいと損するな。傷つくな。
いや、俺もそっち行きたいねんけどって思って。
なるほどね。
だって俺そっち行ったら、多分2年ぐらいで2個ぐらい役職上がるしっていう。
お
う。てか、俺そこ行ったらその役員の後釜やろっていう。
お
思うっていうね。
はいはい。
うん。
で、
その人が、もともと実家が農家なんですよ。
はいはい。
関西でも南の方の県ですけど、
ええ。
結構土地があると。
関西で南の県って一つしかなくないですか？
伏せますよ。
はいはい。
W 県ですけど。
わかりました。もう十分です。はい。
まあ、結構土地があると。
はいはい。
で、そこでもう農地潰して太陽光パネル敷いたら。
はいはい。
多い月で60万ぐらい入ってくると。
うわぁ、左打ちは。
うん。で、それはその土地に自分でシステム工程敷いたんじゃなくて。土地貸ししとると。
はいはい。
で、土地貸しして、そこで上がった利益の何割が入るみたいな契約や、言うて。
ああ、なるほど、はい。
言うてましたね。
はいはいはい。
で、それでも60万入る、言うてましたから。
うん。
うん、だ、俺会社辞めようかな、思って言って。
そりゃ辞めてもいいでしょうね。悠々自適もええとこです
ね。辞める前に俺引っ張ってくれ、思うからね。
忘れんといて。
そうそうそう。俺絶対そっちの部署の方が会社に対して出す利益でかいしと思っている。
なるほど、う
ん。いう話なんですけど。
はいはいはい。
うん、まあまあだからそういう商売はありますよ実際。
はいはい。まあできるでしょうね。
うん。だからそういうことの積み重ねで、電力供給会社として、
はいはい。
やってる会社っていうのは多いと思います。
うん。まあ、それをやっていけば、そうやって 5% 安くしても十分利益は出るんだろうなっていう。
ピンハネ業で いけるわけですからね。
まあそれができるんやったら、関西電力も、そんな原発の維持費とかを払ってんとですね。
うんうんうん。うん、
いや、同じように努力したらもっと安なるんちゃう。
そうなんです。
規模が違うし、資本が違うんやからもっとできるでしょ。
規模が違う、資本が違う。ごめんね、です。
なんか聞いたことがありますね。イミテーション、なんとかやった。
イミテーションゴールドです。
っていう話やったなと思って。確かそんなん聞いた気がしたっていう。
そうそうそう。
いうところですよ。
いや、そうなんですよね。僕もだから考えてるんですよ。
ええ。
なぜかっていうとね、僕絶対セット割の効くパターンの契約をしている、
ええ。
ものがあるんです。
あ、au とかですか？
うん。僕、
ええ。
電気は今乾電そのままですわ。変えてないですわ。
はいはい。
光ファイバーイオ。
あ、はいはい。
携帯電話、マイネオ。
マイネ、あ、はい。
全部乾電。
お。
はよセット割やってっていう。
ああ、そうですね。
うん。
やってくれゃいいのにという。
そうなんですよ。
うん。いや、その必要がないっていうぐらい、殿様商売というか、なんか実際、自由化って言っても全然進んでないらしいですね。
いや、だから、イオ電気とかやってるんで。
はいはい。
うん、だから全部まとめたら安なるんやと安してやっていうか、もともともや、もうセットにしてしもてんねんけどなっていう。話なんですけどね。
その、自由化でもってですね。アメリカ並みとまでは言わんけども、安くなるべきよねと思うんですよね。その地域独占っていうのがおかしかったわけで。なんか戦前は電力会社乱立してたで、とか。
あ、そうなんですね。
いう話も聞きますし。
まあまあ、電気っていうもん自体がね、勃興してきたところでしょうから。
それはね、大きな会社を国が立ち上げてみたいな話では、なんか、ちょっとだけ資料を見ると、戦時中に日本発送電っていう会社に大きくまとめたと。
なるほど。
で、1951年に地域独占の電力会社、今みたいなのになったと。
うん、うん、うん。
まあ、その時は沖縄電力はなかったみたいですが。
米軍がいましたからね。
そうですね。まだ日本じゃなかったし。
そうですね。
っていうような感じやから、じゃあ、大きくまとめてしまうとですね。河川状態になると、競争相手がいないと。それはもう、独占を利用して、どんどんどんどんタコするやろな、っていうのは分かってるので。
そうですね。
おまけに独占ってことは、まあ、言うたら電気が税金のような働きをするというかですね。
そうですよね。
使ったら取ると。いうことを、で、使ったら取るはいいんやけど、他のもんと代替が効かへんもんを独占にしてると。 いうことであればですね、それは税金と何が変わるんだっていう気もするん
です。だってオール電化はできてもオールガスできないですもんね。
オールガスね、まあもうちょっと技術があればできるんかなとも思うけど、まあないです。
あれですよ、家庭内でガスから電力供給じゃないですよ。
あ、それではなくてですか。
いろんな製品がガス駆動ってことですよ。
それは無理でしょうね。
そうでしょ。
うん。それができたら、なんか、みんなスチームボーイみたいになるのかな。わかんないけど。
こけて携帯折れたら大爆発ですよ。バブって言う、ね。
やばいやばい。
やばいやばいやばい。
うん、そうでしょ。飛行機にもちろん持ち込み禁止になりますし、ね。
う
ん、
そうそうそうそう。
気圧が下がったらみんな爆発するみたいな。
うわー、携帯ガスなくなってきた
それで。って、いうこと
あれですよ。画面もだから、液晶みたいなんじゃないですよ。
あ、じゃないんですか。
いや、だから、さっきも言いましたけど、電気に変えるんやったら意味ないわけですよ。
あ、そうですよね。
ガス駆動ですから、ニキシー管みたいな、ネオンのなんかゆらゆらしてるやつみたいな、やつで、ぼやーって、メール着信って出るわけですよ。
何がわかるんかなと思うんですけど。
いや、字は読めるんですけど、そう。京都の大って書いた日みたいなのあるじゃないですか。
大文字焼きですか。
大文字焼きみたいな、大文字焼きみたいな感じでメール着信って言ってるわけです
よ。あ、細かいのは無理だ。
いや、それは技術の発展によってね。
そうですね。
フルカラーガスとかあるかもわかんないですよ。
わかんないけど。でもタッチパネルが熱ってしゃあないみたいなこと。
熱ってしゃあない。
になるわけでしょ。そうそうそう。それができない以上はですね、代替が効かないものが、自由に金設定、自由にっていうか、まあ、実質自由ですよね。うんうん、こんだけかかったって言って、経費さえかければどんどん高なるわけですから。
そういうことです。
そらあかんやろって思うんですから。
思います、思います。
だから、もうみんなバンバン自由化してほしいなと思うんですよ。その分かんないですからね。あんまりその自由化が進んでないっていうのも目に見えて安くなるとか。
うん。
まあ半額とは言わんけど2割安なるとかじゃないんでね、うん、まあなかなか腰が重たいのかなとも思うんですが、
うん、そうですね。あとまあようわからんすよ、
うん、
実際、
うん、ようわからんとは。
だってプロパンガスみたいにね持ってきて、その面付き合わしてね、
はいはい、
変えてきましたわみたいなやり取りがあるわけでもないわけですから。
あ、そうですね。
多分ね、もうおっさんになってきたらね、何をどないしたらええねんって思うわけですよ。
ああ、そうですね。
何電線張り替えに来んのみたいな。
いや、メーターは買いに来ました。
あ、ほんまですか。
なんかね、スマートメーターじゃないとあかんみたいです。
あ、なるほどなるほど。
っていうことですよね。
はいはいはい、はい。
だからそういうのもわかるんです。なんかほんで手続きに2ヶ月ぐらいかかりますし、
うん、
確かにややこしいからもうそのままにしとくっていうのはね、うん、多いと思います。
なるほどね。
うん、僕は子供の頃にお父さんがファミコンのソフトとかをね、
うん、
買ってきてくれたりとかしたことがあるんですけど、
うんうんうん、
定価で買ってくるんですよ。
はいはいはい、はい。
近所のおもちゃ屋やったら2割引きやんっていうのをわざわざ、うん、ちょっと古めのカセットを定価で買ってきたりとかするのはきっとめんどくさかったんやろなって今になったら思うんですよ。
ああ、もうそうだ、知らんわと。
うん。ああ、こういうもんなんやろって言って百貨店とかで買うから、きっと、仕事の帰りに。
うん、うん、うん。まあまあ、仕事の帰りの時間やったらおもちゃ屋さん空いてませんしね。
あ、なるほど。そういうことですかね。
うん。
っていうのを思ったけど、それは言わずに、ありがとうって。
ちなみにどのソフトが一番定価に見合わなかったソフトですか？
定価に見合わなかったソフト。うん、一番見合わなかったなと思ったのは、
うん。
ゲームウォッチで、アラレちゃんとガッチャンが活躍する、やつでしたかね。
ファミコン？ファミコン？
ファミコン？ファミコン何やったかなと思う。今になってはね、どんなソフトを持っていたのやらって感じですけどね。
あ、マジっすか？
キタロウやったかな？
僕、キタロウも、しがみ尽くすぐらい遊びましたよ。
あれですか？
あれあれでしょ、一面の敵が吸血鬼エリート弟のやつでしょ？
弟なんですか、あれ？
青いやつ。
目がでっかいやつでしょ？
目がでっかいやつ。
え？目だけのやつちゃいましたっけ？
それバックベアードでしょ？
あ、そうそうそう。
それあれですよ、ピューンって落ちていった時に、こう脱出するために倒す敵でしょ？
よう覚えてますね。
てれてるるるーんって言って始まるやつ。そうそうそうそう。陽気魔境とか出るやつね。
そうです、そうです。
うん、あれ、だから一面の一番の城のとこまで行ったら、
はいはい、
吸血鬼エリートって青いやつがギター弾きながら、
あ、はいはい、
襲ってくるから、とりあえず塗り壁立てといて、毛針でピュピュピュピュピュンって撃ち殺すやつ。
懐かしい。そうでした。今思い出した。
そうでしょ？そうそうそうそうそう。僕ゲームしがみ倒すぐらいまでやりましたもん。
弟がめっちゃやってくれたんで、僕 僕ほとんどね、横で見てるだけみたいな感じでしたけどね。
洋空魔境言うて空飛ぶやつ、一旦モメン乗るやつ出てきたらちょっとテンション上がるやつ。
あれ難しかったもの。
難しい、難しい。
めっちゃ難しい、
ね。難しい。僕ね、あのソフトね、ええ、なんか熱暴走したかなんかで、
はいはい、
急に残機が減らなくなったんですよ。
そうなんですね。
そう。で、僕2週半して。
二週、最後まで。
クリアして、クリアして。
すごい。
うん。で、もうご飯やから消しなさい。
はい。
言われて。
はい。
いや、でも、これ死なんようになったから、生きるとこまで行きゃご飯って言うて、無理やり消さされるっていう。
そのやりとり、今、つい1時間ほど前に娘としてきたとこなんですけどね。いや、その。
僕のすごいところは、さっき僕がそんな言われたかのように喋るとこ
で。確かに。
そう。
もう、30年ぐらい前の話のはず。
そう。いや、30年までいかないです。
あ、そうですね。
25年ぐらい。
まあ、十分ですけど。
途中からはね、もうこの武器でないとこいつ死なへんとか出てくるわけですよ。
あ、そうなんですね。
うんうん。
あ、そうやったかな。なんか水晶玉を集めたりしたような気もするし。どういう話でしたっけ？
ぴょんぴょん飛ぶとカラス出てきたりするやつね。
いや、僕そこまで行ってないかな。
ぴょんぴょん飛ぶと、
ええ、
目玉の親父と、
ええ、
ケメ玉が出てきて、
はいはい。
目玉の親父取るとこうなるけど、ケメ玉取ったらマイナスみたいなのあるんですよ。
なるほど。
うん。
ちょっといいですか？
はい。
ですね、今、iPhone の充電が 8% ほどになってて、若干心もとなくなってて、60% ぐらいあったはずなんですが。
どうしましょう。
どうしましょうかねっていう感じですけどね。
どうなるんですか？
どうなるんですか？この電力の話はどうなるんですかというところですよ。
iPhone になんか繋ぐ的なやつはないんですか？
今、あ、そう、そうや。あ、ダメですね。バッテリーを持ってきたら大丈夫です。
うん、あ、なるほど。じゃあ、一旦休憩ということですか？
はい、そうですね。すいません。はい、はい。では。
じゃあ、一旦休憩が終わる頃には、
はい、
僕のゲゲゲの鬼太郎フィーバーも収まってることでしょう。
フィーバーやったんですね。
楽しくなっちゃうっていう。はい、で、ここでザっていう。
そうですね。ね、はい、すいません。ちょっと失礼します。
あ、はい。
はい。
いや、というわけで、ゲゲの鬼太郎妖怪大魔境についてという。
そうですね。大魔境。いや、そんなに話が広がると思って、名前を出したわけじゃないんですけど。
じゃなくて。
ただ単にね、中年になったらめんどくさいよねっていう話なんですよ。
いや、定価でファミコン買うのアホらしいみたいなことで、
はい。
定価で電気買うのアホらしいよねっていう話ですよね。
まあ、言うたらそういうことなんです
よ。そういうことですよ。
いや、だってせっかくですね。
うん。
普通に電気に色なんかついてないわけですから。
うんうんうんうん。
普通に使える電気が今現状 5% とはいえ、
うん、
安くで使えるんやったら、
うん、
市場原理みたいなことからすればですよね。
うんうん。
そら、安い方に流れん方がおかしいと。
そうですね。
っていうことになるわけじゃないですか。
うんうんうんうん。
であれば 5% 引いた会社が現れた瞬間にシェアをゴーンと大きく動いても、うん、全然おかしくないのに動かんなーと。
そうですね。そこがもう一気にね。
ええ、
みんな 5% 安なったよみたいな。
そう。いや、5% やられたら、うちもかなんわって。
うん。
じゃあ今度は、6% 安くします、みたいな競争が起こって。
うん。
それで結局は、いいようになっていくということなんじゃないんですか？
と思うんですけどね。
経営の合理化を突き詰めた結果、うちは 15% まで来ました。もうこれ以上は超えられへんでしょう、みたいな。
うん。
ところまでやってくれてるかっていうと、どうもそうではなさそうだと。
そうなんですよ。
うん。なんで動かへんのかな？
ようわからんが答えなんですけどね。
うん。僕は陰謀的なことを言うと、談合してんじゃねえのかと思うんですけど。
てか、なんで 5% なんやと。
5% までは下げてええけどな。明らかに安いのあかんでっていう。
うんうんうん、
いや、発送電分離言うてるけど、今でも顔聞くからな、ちゃんと電気送ってくれるかどうかわからんで、みたいな圧力が、うん、ないとも限らんよな、と。
そうですね。
思ったりするわけです。
うんうんうん。
だからそういう意味では HTB はすごい頑張ってる方なんちゃうかなと思うんです。
そうですね。だからまあ意外なね、組み合わせで電気作ってたいなというのがさっきも分かったわけですからね。
はいはい。
そういう意味では。
電気は割と何からでも作れるようなもんなんだなというところですよ。
うん、
はい。ね、うんうん、そう、原子力なんかを使わなくてもですよ。
安できると。
はい。
ダメ原発ってことですね。
ダメ原発。
うん。
もうね、その原発をちょっとでも口に出すとですね。
うん。
もうついついそっちへ流れていきたくなるんですけど。
そうですね。
うん。そう、うん、それがいかにダメかということをですね、うん、延々語ってしまいたくなるんですが、うん、まあ、うん、その、原発がダメなのはね、
うん、
言わんでも、ということ
で。まあ、ただ原発使わに越したことないよなっていうことはみんな共通認識としてあると思うんですよ。
はいはい。
いや、もっと言うとね、火力発電所だって使わんですもんやったら使わに越したことないわけです。
はいはい。ね、そこについてはですね、
うん、
まあ、二酸化炭素の回でも言いました。
うん、
まあ、武田先生。僕は割と武田先生のことはですね、うん、おもろいおっちゃんというよりも、
うん、
本気で尊敬してる面があってですね、
うんうんうん。
いや、二酸化炭素はほんまに増えた方がいいよなと思うわけです。
なるほど。
だから火力発電所は、いや、線に越したことがないというよりも、
うん、
いや、動かした方がいいでしょ、むしろ、という立場を取りたいなと思って。思って
ええー、と、もっと言うとね、風力発電も1000年やったら、風力発電1000に越したことないわけじゃないですか。
それは、無からエネルギーが、どんどん湧いてくるというような超能力的なものがあれば、
うん。
まあ、1000でもいいかなと思いますね。
そうでしょ？
ええー。
まあ、もしそんな超能力があるとしたら、その超能力者がすごく酷使されると思いますけど。
もう堪忍やってなる
もんね。もう電気出したくないって言って。
そう。
ほらほら、こすれこすれ。お前がこすればこするほど電気が出るんや。いや、最初は楽しくてこすってたけど、もう、強要されるときついって言って。もう右手パンパンやねん、いう状態で、こう、シコシコシコシコシコってやったら、バチバチバチバチって。バチーって出るんですよ、バチーって。
それはロードが伴ってくるから無から言うっていう感じには何万キロワットなんかちょっと気になりますけど
すごい摩擦
静電気も起きへん気がしますが
そうね、
いやそんなんがない限りはまあないに越したことないとも
う静電気も出えへんって
最後赤い玉が出たみたいな
堪忍してってなるやつ
が、あれは、風力は、風力の方がいいような気しましたけど、ね、
まあまあ、だから原発使わんに越したことないわけですから。
まあ、越したことはないんです。
まあ、だから原発使わんと電気売ってるところに皆さん変えてみてもどうかっていう話ですね。
そうですね。
うん。
余震は原発の方が安かったとしてですよね。
うん。
安かったとしても、それは使わん選択の方がええんじゃないかと。
そうそうそうそう。
ましてや、金かかるし。
うん。
いうことなんですよね。
そうそうそうそうそう。ね、だからね、原発の方が有利な状況もあるとは思いますけど。
そうですね。かなり限定されますけどもね。
なんやろうな、ロータリーエンジンみたいなもんでね。
ええ。
多分ね、人間に向いてない。
うん、向いてない。うん、ロータリーエンジンってあれもうあかんのでしたっけ、マツダは。
マツダがもうね。てか、マツダしか使ってないところから、だいたい察せっていうことですよ、ね。
なんか、8かなんかかな今やった。
8。
ん ?RX8? がやってんのやったかな、
うん。で、マツダももうなんか一回作らんようになったり、また作り出したりみたいなことやってるわけですから。
そうですね。
うん。
うん。原発は、まあ、向いてない、まあ、人類には向いてないんでしょうね。
そうそう。だから、ゴキブリみたいに放射能をどんだけ浴びせられても割と大丈夫です、みたいなね。
ええ。
やつらやったらね。
それでも割とですけどね。
なんか人間やったら即死レベルの放射線を当ててみましたけども、あんまり死にませんでした、言ってましたけどね。
ああ、そうなんですね。
うん。
で、最終、地球上はゴキブリだらけになるわけですか。
そうそうそうそう、そうです。
で、それを駆逐するために、なんかいろんな虫の遺伝子が入った人間を生産して戦わせるみたいな。
そうなんですよ。
うん。そういうことになるんやったら、やっぱり原発やめた方が
手っ取り早い。あれ、大きめの昆虫作ってコントロールした方が早いんちゃうかなって僕いつも思うんですけどね。
それを言ったら、物語にならないから。
シャコの遺伝子を入れた人間作るぐらいやったら、言うこと聞くでかいシャコの方が良くないって思うんですよ。
の方が強そうですね。
そうそう。めっちゃでかいシャコがゴキブリのやつバチンバチンと突きながら殺したったらいけんちゃうって思うんですけど。
うん。でもそれを言っちゃうと、ガンダムが人型である必要あるのかみたいな。
あ、なるほど。
ね。じゃあなんか、強いボールで良くないと思うんですけど。
あ、なるほどね。
そういう感じに。
それはつまり、ヒロシさんがメガゾーン2、3派ってことですね。
いや、ですね。僕は竹槍さんの10分の1もそういう知識ないので、ちょっとでも脇にそれると、たちまちわからないんですよ。
何のことっていう。
メガゾーン何それと思う。 っていうね。
あ、メガゾン2、3っていうのは。
はいはい。いやいやいやいや。うまいこと説明しようとした。
またちゃんと説明できそうでしょ。
ですね。うん、で、多分僕含めリスナーさんが、うん、そうなんや、って。なるっていうやつですね。
あのね、終わらん。
終わらん。これを延々繰り返すと、一回がなごなってしゃあないっていう。
そうそう。あのね、アセビはこれをぶった切って適当に切ってお届けしてるから成立するんだって。
なるほど、うん。それは一つ一つ丁寧にやると。
あかん、終わらんっていうね。
ということですね。
メールアットマーク、sgmx.info。
はい。
スペルは mail@sgmx.info。
はい。
ツイッターのハッシュタグはシャープ桜川マキシムです。
はい。ぶった切りましたね。
はい。終わり。
はい。
ああはっはっは。よまよい。カレー好き。悩みを申すがよい。あ、松尾も。
総帥様。何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジを聞くがよい。
はは
ーははー、ビックビックじゃぞ。